ソフトウェアエンジニアで駆け出しボカロ P の略タンスです。
はい、同じくソフトウェアエンジニアで中学の頃はテニス部でした、
うん、おお。
寿司メロディーです。
よろしくお願いします。第3の下
です。よろしくお願いします。第3の下
知らない情報が来て自己紹介みたいな本当の自己紹介みたいな。
いや今日バトルロワイヤルの回だから、はい、中学の時何してたかなって突然思い出して、
ね、はい、僕は中学の時はバスケ部でしたよ。
ね、ああ、いや、すごい。運動部同士と。
運動部同士でした、意外と。はい。で、もう言ったけど、バトルロワイヤルについて喋って。
あ、そう、バトルロワイヤル。うん、そう。で、なんか、ここまで何回かに分けて、深作欣二作品について、喋ってきたんですけど、もともとは、僕がバトルロワイヤルを見て、なんか、めちゃめちゃ泣いたんですよね。
マジ
で、バトルロワイヤルについて話したいっていうのを、提案して、うん、で、その中で、まあ、何本か見繕ってこれも話そうみたいな感じで話してたんですけど、
うんうん、
僕もね、この収録によってもう一回見直したら、うん、なんであんなに泣いてたのか、僕、ちょっとわかんない部分もあるんだけど。
ちなみにその、ね、
バトルロワイヤル、
初めに見た時は映画館だったんですか？
あ、そうなんだ。
あ、映画館だったんですかって聞きました。
ああ、おい、ですかって聞いたのか。うん、違います。
あ、違うんだ。
Unext で見ました。
その映画館だと、こう、でかいから、うん、その、でかい映像とでかい音響で泣くみたいなことあるなって思って一応聞いたんですけど、うん、そうじゃないんですね、はいはいはい
はい。そう。公開が2000年なので、うんうん、僕10歳なんですよね。
ああ。
で、
10歳の時に。
R15 指定かかってるから、
うん。
多分物理的に見に行けなかったと思う。
うんうんうん。
でも当時の騒動みたいなのはなんとなく覚えてますよ。
はあ、はあはあ、そう。
これ騒動があったんですよ。
うんうんうん。
騒動は記憶あります？
いや、ないですね。
ああ。
ないな。
そう、なんか、まず原作の小説が、
うん、
ホラー小説大賞みたいなのに応募された作品なんですけど、
うん、
面白いけど、不愉快なので落としますって言われて、うん、落とされることになったんです。
はあはあ。なるほど。
で、うん、選考員の一人が、そんな落とし方はないだろうみたいな、半分暴露本みたいなの書いて、エッセイかなんかで書いたのかな、
うん、
で、それを聞きつけた、幻冬舎が、うん、じゃあうちで本出しませんかって言って出たんです。
うんうん、
で、それの帯が、中学生42人皆殺しみたいな感じの帯で、
うん、
でもこう、なんてセンセーショナルな本が出たんだ、みたいな感じで、うんうん、ワイドショーでも話題になり、
うん、
で、さらに、それに目をつけた、深作健太っていう、深作欣二の息子さんが、
はいはいはい、
脚本にできるんじゃないかって言って、
うん、
深作欣二のとこに持ってったら、なんかね、うん、これはいけるぞ、みたいな。深作欣二もなんか結構ずっと迷走してたんですけど、
うん、
まあ、忠臣蔵外伝、四谷怪談を撮るくらいには迷走してたんですけど、
うん、
まあなんかこう、いよいよ戦争映画だ、みたいな、
うん。
現代の戦争映画はこれだ、みたいな感じになったらしくって、
うんうんうんうん、
で、映画にこぎつけた、だったと思います。東映がね、狙いつけたのかどっちだったかちょっと忘れちゃったけど、まあなんか、うん、とにかく、そんなような、もともと話題作で、
うんうん、
人が入るのは確定してたみたいな感じ、なんですよね。
一応、あらすじ。
深作欣二的には、うん、
あらすじ。
どうぞ、一応あらすじお願いします。
僕から言っていいですか？いや、なんか全然、いや、全然知らない人がここまで聞いてたら何の話してるか分かんないかもなと思って。
実際そうや。うん。
そう。軽く言っとこうと思うんだけど、まあ、軽く言うほどのことはなくて、その、うん、国の政策で中学生の中から抽選で一クラス選んで殺し合わせて、生き残った一人だけ帰れるっていう謎の制度が、あるので中学生が殺し合いますっていう話です。
そう、謎の設定ですよね。で、原作小説だと、
うん、
まあ、無作為に抽出されたあるクラスが殺し合いさせられるんだけど、うんうん、その担任の先生が金八先生のパロディらしいんですよ、
うんうん、なるほどね。
で、その金八先生みたいな、要はそのファミリー向けのドラマに出てるみたいな人が、その殺し合いをさせるっていう、うん、ギャップ、イカ効果みたいのがあって、
うんうん、
でも、深作欣二的には、これでは映画にはできないって思ったらしい くって、うん、原作者にも相談したらしいんです。
うんうんうん、
したら原作者的にも、その金八先生パロディのところは、なんか結構自分でもしっくりきてないみたいな感じの返答が返ってきたらしくって、
うんうん、
で、ビートたけしならいけるって思ったらしいんです、
うん、
なぜか、
うんうんうん。
で、皆さんにはこれから殺し合いをしてもらいますっていうよくモノマネされてるフレーズが出るようになったんですけど、
うんうんうん、
そうだね。でも、そういう話 でしかないですよね。なんか、今の流行りのデスゲームの走りですけど。
うんうんうんうん、そう。デスゲームものって、まあ、あるのはあると思っていて、
うん、
で、そういうジャンルって特段好きではなかったので、
うんうん。
だから、僕はちょっと、経緯というか、その歴史を知らなかったんで、逆にこれを見たときに、うん、ああ、デスゲームものなのねって、思ってでデスゲームものは好きではないねって思いながら言ったんですけど、そのデスゲームものってなんかこう意味のわからない感じで人が死んでいくから、
うん、
意味がわかんないなって思うんですけど、
そうだよな、
うん
うん、
そう戦争とかいくらでも人が死ぬ状況ってあって、うん、実際に、
うん、そうだね。
だからなんかなんでこんな人が死ぬって不愉快なことなのになんでさらにここまで不愉快にしないといけない、うん、いけないってジャンルに対しては思うんですよね。
はいはいはい。
だからまあ、
まあ、実際バトルロワイヤル自体も世間にはそういうふうに受容されてたし、
うんうん、
今も多分そういうふうに受容されてると思います、
うんうんうん、
不必要に人を殺してい
や、そう、第一印象としては完全にそうなんですよ。で、まあ、うんうん、それ以外に面白いところがなかったかと言われるといろいろあるので、喋れるんだけど、
うん
うんうん、第一印象はそうですね。
はい、そう、僕がその見たときは、
うん、
めっちゃ泣いたんだけど、
うんうん、
最後の方で泣いてて、うん、見てる途中は結構、ジョン・ウィックの方が面白いな、みたいなこと思いながら見てたんですよね。
うんうん、
ジョン・ウィックは見てますか？
見てない。
はいはいはい。キアヌ・リーブスが人を殺しまくるってだけなんですけど、
うん、
要はアクションが楽しいんですよね。
うんうん、そうです
ね。中身はないけど、
うんうん、
絵が面白いっていう、
わかるわかる。
タイプの映画で。で、バトル・ロワイヤルは、なんかよくわかんないけど枠が設定されて、なぜ殺し合いをしてるっていうだけだから、
うん、そう。
だったらその枠を埋める時間、アクションとして楽しいものであってくれよって思うんだけど、
うんうんうん、
なんかそこまで、なんか現代から見ると斬新なアクションには見えない、とか思いながら見てたんだけど、
うんうん、
結果的にはめちゃめちゃ泣いていて、
うん、
っていう感じだね。だからまあなんかあらすじで喋ることあんまりないね。
そうね。アクションは別に面白くないっていうのはその通りで、
うん、
いや、どうなのかな。当時としては面白かったのかどうかは知らないけど、まあ、だ中学生だから子供なわけで、でまあどっちかっていうと、うん、中学生が殺し合いを、中学生ですか？中学生ですよね。
中学生ですね。
中学生にしては結構恋愛の話がいっぱい出てきたけど、
うん、無理心中したりね。
そうそうそうそう。で、そう、実際の中学生だったらどういう風に行動するかなみたいな発想で描かれてるように見える。
うんうんうん。
で、まあその辺がまた、なんか、基本的にデスゲームってそうじゃないですか。
うん、
殺しのプロではないみたいな人が集められて、殺し合いをさせられるところに、なんかリアルな部分が露出していて、その辺が、露悪的で面白いみたいな。
うん。
のだけど、まあ、その辺があんま好きではないけど、まあ、とにかく、そう、うん、その制度の構造の中を埋めてるのはそういうことだと思うんですよ。アクションではなくて、どういうことが起きるかなっていう。
うん、
で、まあ、そこで、
うん、
なんか、好きな女の子がいる男の子がいたりとか、みんなで力を合わせようよとかいうやつがいたりとか、意外と殺すの楽しいみたいになってるやつがいたりとか、まあそういうことで話がまあ進んでいってっていう感じですね。うん、
そうだね、うん。 栗山千明とかが、なんか、カッチン、神様、今この人なんて言いましたって、なんか全部口に出して言うのとか、あの、今聞いてて思ったけど、
うん、
あの、中学生っぽいですよね。中学生の痛さというか。
確かに。言われてみれば。うん、
でもなんか、正直わざとらしいという感じもして、
うんうん、
そうなんか、バトルロワイヤルのことをすごく悪く言う、言おうとしてる人の入り、入りだけど、この感じ。
うんうんうん、
でも俺はすごく感激してて、自分でもなぜだかわからないまま喋り始めてるんだけど、
うんうん
まあ、東大のシーンとかも良かったですよね。
うんうん、
誰だっけ、藤原竜也のことを殺そうとした女の子が料理に毒を入れて、
うん、七原くんね、うん、
あ、そう、七原くんで、なんだけど、友達が食べちゃう、
うん、
間違って、
うんうんうん、
でそれで友達が突然死んで、
うん、
で、友人関係がめちゃめちゃになっていて殺しが起こるみたいな、
うんうん
うん、あそこのなんか取り違えとなんかドスの聞かせ合いみたいのは、
うんうん
うん、そのまあなんかヤクザ映画時代からやってる立ち回りだなっていう感じもするけど、
うんうんうん、まあそうね、なんか、うん、いいところはあったな。なんか、もうちょっと表層的な感想になっちゃうけど、あの、山本太郎がやってる川田っていう少年がこう参加するのが2回目なんですけど、なぜか、
うん
が、まあ、かっこいい男として描かれてるんですよね。なんか、かつて恋人をこのゲームで失っていて、うん、中学生なのに、うん、まあ、留年してるとかだったような気がするけど、
うん、
その、ちょっと渋い、か、過去、暗い過去を背負って、やたら強い男として描かれてて、で、それもまあ、冷静に考えると意味がわかんないんですけど、
そう、
まあ、かっこいいから。
山本太郎自体も中学生に見えないしね。
そうそうそうそう。
年行き過ぎてて。
そうそうそう。中学生には見えないけど、まあ、かっこいい青年がいるっていう。
うん。
まあ、そういうところで見れたかなっていうふうには思うな。
うんうんうん。
具体的にどこが良かったですか？特に良かったところとかあるんですか？
特に良かったところで言うと、
うん、
綺麗、うん、人が死んだ場所なのにがめっちゃ良かったんですよね、一番最後。
うんうんうん。
みんなが死んだ場所なのにだったかな、
うんうんうん、
なんかとにかく無意味に人が死んで、
うんうん、
でもなんかその引きずられてなさというか、
うん、
あ、そうそうそうそう、それで、うん、映画の話がちょっとずれちゃうんですけど、
うん、
なんで俺が思想哲学のオタクなんですけど、うん、僕は、うんうんうん、なんで思想哲学のオタクなんだろうって、
うん、
思った時に、うん、なんか主にキリスト教とか仏教とかに対する興味から来てるっていうのはなんとなく気づいてはいたんですけど、
うん、
あのね、おかしい人と思われないかなと思って今ちょっと言いよどんでるんですけど、
はい、大丈夫ですよ。
でも僕ね、
うん、
人が死んでほしくないんですよ、多分、
うん、
苦しんで死んでほしくないんですね、うん、で、うん、まあ、最近だと、明夜するとかが言ってるけど、
うん、
簡単明夜するとかが言ってるけど、うん、非業の死を遂げた人物が、復活する可能性にかけることができるみたいなことを明夜は言っていて、
うん、
それは、まあ、虐殺された人もそうだし、うんうん、戦争で死んだ人もそうだし、
うん、
で、この世の物理法則というもの自体が、
うん、
必然性の中にはない。偶然によって、引き起こされてるものだから、うん、次の瞬間には全ての物理法則がひっくり返される必要、可能性があって、
うんうんうん、
で、その物理的にありえないっていう論法で死者が復活しないっていうことは成立しないんだみたいなことをメイヤスは言うんですけど、
うん、
多分僕はそういうことにいちいち痺れている。で、
うん、
そのキリスト教に対する興味とかも、
うん、
僕は信仰はないんですけど、
うんうんうん、
本当にそうだったらいいのになーって思って多分読んでるんですよ。
あー、人が死んで復活っていうことですか？
復活もそうだし、あと、キリストが死んだ、キリスト、うん、僕は信者ではないからキリストと呼ぶべきだね。イエスが死んだ後に、
うん、
パウロが、その、 方々に手紙を回す、うんうん、出すんですけど、
うんうん、
それも新約聖書に収められてて、
うんうんうん、
パウロとかは、苦しみと共にあるみたいなこと言うんですね、
うん、
だからイエスは今も私たちのうちで苦しみ続けているとか、
うんうん、
私はあなたが苦しんでいることを知っているとかいうのをずっと言い続けるんですよ、
うん、
で苦しみの中にある、
うん、
強いものでは決してないっていうずっと言ってて、
うんうん、
そのなんか苦しみと共にあってくれたら本当にいいのになって思うんですよね。でただその個人の感覚としては、
うんうん、
やっぱり一人きりで苦しんでるし、
うん、
分かられることもないし、
うん、
復活もない、
うん、
で俺の知らないとこでたくさんの人が苦しんで死んでいて、うん、俺にはどうすることもできない、
うん、
っていう感覚があるんです、うんうんうんうん、でそれを僕はこの感覚が信仰によって救われるとは思わないので、
うん、
信仰には至らないんですけど、
うん、
でもやっぱりすごくそう思っている、
うん、
で、
うん、
バトロワの話に戻ると、
はい、
綺麗みんなが死んだ場所なのには、
うん、
なんだろう、日本に僕が住んでて今、うん、正社員で男性で、
うん、
なんかそれなりに食べていけてる状態、
うん、
自体に僕は結構、
うん、
その無数の死体の上で生きてるって感覚があって、
うんうんうんうん、あるある、うん、
それは横に同時代的にも思うし、
うん、
過去に対しても思う、
うん、
戦争で無残に死んだ人がいて、
うん、
まあその人はどういう思いで死んだかわからない、うん、戦争に反対だったかもしれないし戦争したくて死んだ人もいるかもしれないけど、
うん、
いずれにせよとにかく無意味に殺された人たちの上に国家が築かれてるって感覚がすごくあって、それは戦時中はそうだったし、
うん、
深作欣二もインタビューでいろいろ言ってるんですけど、
うん、
その戦後の闇市時代は、
うんうん、
生き残るために必死だったと、
うん、
で、これ仁義なき戦いの脚本家の笠原和夫も言ってるんですけど、自分が生きるのに必死で自分が生きることが隣の人の飯を奪って殺すことになるっていうことも分かってるんだけど、でもやっぱり生きなきゃいけないっていう切迫感の中で生きていたらしいんですね。まあなんか過去を振り返ってるので本当にそうだったかどうかは分かんないけど、
うん、
でもインタビューでそう言っていると、
うん、
でなんかこれが深作欣二の遺作だとかいう情報もいろいろ込みで、
うん、
多分その背景の知識みたいのがぐにゅぐにゅってくっついて、
うん、
なんか純粋に絵だけで見るとその綺麗みんなが死んだ場所なのにっていうセリフだけではそんなに感動しないと思うんだけど、うんうん、僕の中でめちゃめちゃいろいろなことがくっついてしまって、
うんうんうん、
なんだろう、
そのみんなが死んだ場所にその、うん、なんとか中学校の3年 B 組だけじゃなくて、
うん、
今自分が生きている背景で死んだ人みたいなのが仮想的にそこに重ねられて感じられるみたいな感じですか？
そうそうそうそう、うん、そうですね。でしかもそれがなんかひどい場所だったねとか、
うん、
辛い時間だったねっていう感想じゃないのが多分良かったんだと思う。綺麗でまとめられるのが、
うんうんうんうん、
多分良かった。
だ
からなんか人がただ綺麗というだけでは絶対にダメだし、
うん、
ただ人が死んだ場所だというだけではやっぱりそれもダメで、
うん、
なんかその事実を分かっていながらも綺麗だと思ってしまうことが、
うん、
多分僕に触れちゃった。
ああ分かってきたな、言われてみると。その
だから
死者に対してなんか究極的には共感できないみたいな、
そうね、
その自分にとって大事な人とかすらも死んでいったけど、そ
う
そうそう、死んだ瞬間に死者に対してはもう原理的に同情できなくなってしまうこと、
うん、
っていうシーン。
いやそうかな、
違う、
でもね、いやかなり近い、
うん、
同情は込み、
うんうん、
同情はしているんだが、 苦しみを引き受けることができない、
うんうんうん、
悲しみと、
うん、
認識してるものの綺麗さ、
うんうんうん、
への素直さ、
うんうんうん、
がなんかあのさっきも言ったけど横並びでも僕は人を殺し続けてるし、
うんうんうん、
歴史的に見ても人 の死体の上に生きていて、
うん
うん、それはすごく頭では分かるんだけど、
うんうんうん、
この性を良くしようとはやっぱり思ってしまう、
うんうんうん、ですよね。飯を食えばうまいっていう、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
ですね。
うん、音楽を聴いたら楽しい、うん、飯を食えばうまい、
うんうんうんうん、
というこの性のあり方みたいのがオーバーラップした、なんかその、うん、なんだろう、一瞬一瞬を撮るとすごい他人事だ、うん、なのに、うん、でも自分の後ろからは罪悪感みたいなものが監視していて、
うんうんうん、
みたいな、なんかそのバランス、
うんうんうん、はいはいはい、
がその時たまたま刺さった、
はいはいはい、確かにな。
だね。で、この収録にあたって、もう一回見たときには、うん、そうは思わなかったので。
まあ、なんていうか、うん、今の話を聞いて思ったのは、
うん、
その話は、うん、めちゃくちゃわかる。めちゃくちゃわかる、うん、し、そういう自分の生きていくしかなさと責任の取れなさ。
うん。
みたいなのって一つの大きなテーマとしてあるし、そういう風にバトルロワイヤルを見ることはもちろん可能で、
うん、
まあなんか、まあ結末としては、結末これネタバレに配慮した方がいい？
いや大丈夫だろ。
まあまあなんか生き残る人がいるわけだけど、まあ、隠れて生きていくことになるから、うん、まあ、その人のテーマとしては、うん、結局その自分は無駄に死んでいったな、その同級生の中で一人生き残ったっていうテーマの上で生きていくことにはなるから、うん、でそれがその現代人にとっての生きていく上でのテーマをこう誇張したものであるみたいな見方は確かにできるなとは思った一方で、
うん、
まあそうは思わなかったな、見た時には。
そうね、うん、僕も2回目はそう思わなかった。ただなんか当時2000年って就職氷河期真っ盛りなんですよね、
うんうんうん、
真っ盛りって言い方あってないかもしれないけど、だからなんか現にその資本主義に殺され続けているみたいな、でその中で、あ、だから勝ち組負け組みたいなのが流行語になった時代なんですよ、
ね、
確か、うんうん、
なるほどね。
でその勝ち組として生き残ってる人が いる一方で、うん、負け組として苦しみ続けてる人もいるみたいな感じなんだが、就職氷河期よりはまともな時代に就職したから、
うんうん、
そこに実感が持てるかというと持てるわけでもないんですよね、
うんうんう
ん、でちょっと、うん、そうなんですよね。
うん、なんか僕はどっちかっていうと、うん、七原くんのお父さんが出てくるんですけど、その七原くんっていうのが藤原竜也がやってる、うん、主人公で、でお父さんは自殺して孤児なんですよ、七原くんはね、
うんうん、
でそのお父さんの回想シーンとか出てくるけど、もう多分生きていく力が全然なくてどうしようもない人で、
うん、
でファミレスで注文を取ろうとするけど、店員からの目が気になって気になって仕方がない、多分バカにされてるっていう風な被害妄想を持ってて、で、
うんうん、
注文まだですかみたいなことを言われて、でちょっと待ってって言ってんだろって大声を出すみたいなシーンがあって、うん、そういうこう大人のどうしようもなさ、なんていうか、うん、もうその中学生とかだったら頑張ればなんとかなるとか努力すれば明るい未来があるとかそういうことが言えるけど、もう大人になって子供もいるみたいな時点で、で多分何らかの社会で生きていく上での能力が低くて、 で低いからいいとか悪いとかっていうわけではないっていうのが理想論ではあるけど、実際に生きていくのが難しくなってしまってる場合ってあって、
うん、
でなおかつ同情ができるような形ではない、その、
うん、
不愉快なことを言う、
うん、
だからっていう場合があるみたいな部分にはすごい。
確かにあれカスタマーハラスメントですね。
そう、
ね、
そうなんですよ、ね。
親父が隣つけ
てる、ね。そう、うん。わけわかんない客で。
うん。
で、別に、あのお父さんにすごい感情移入するんだけど、かわいそうだなって思うし、うん、だけど、実際にいたとしたら、多分自分は嫌いになるに決まってるわけですよね。
そうだね。
とか、うん、あと、この、担任の先生をビートたけしがやってる、北野先生なんだけど、うん、北野先生とか北野先生はこう殺し合いをさせて、どういう気持ちなのか全然わかんないけど、じゃあ死んだ生徒を発表します、残念だなとか言って、残念だなって言ってないか、なんか死んだら嬉しいみたいな言い方をしてたと思うけど、
悲しいけどみんな頑張れよ、
そう、そういう感じ、そういう感じどういう気持ちみたいな感じだけど、でも殺し合う中学生よりはむしろ北野先生とかに感情移入するわけされたね、
うん、
そっちの方がわかるって思った、
うんうんうん、
そう、北野とかは娘かね、娘と電話する、うん、けどなんかおっさんみたいに呼ばれてて、うん、なんかすごい軽んじられてるみたいなシーンもあって、うん、でその中でヒロイン役の女の子と中学生3年生だけど、なんかちょっと絆めいたものがあるみたいなところを中心に、うん、その北野の中では世界が回っていて、
うんうん、
で実際にそのヒロインが生き残る形で話が進行していくみたいな、だから、
うん、
中学生が話殺し合っていること自体がその北野の心象風景としてあるみたいな、北野を取り囲んでいるみたいな感じで、うん、その北野中心の映画として見ると、まあ、解釈としては分かるといえば分かるなぁとは思ったけど、
ね、
どこまでそういう分かり方を、
ラストシーンで北野が、
うん、そう
あの自分の絵を描いて見せるしね、
うんうん、
だからその作品自体が北野の捉えてる作品だというふ
う
に捉えたいですよね、
うんうん、
僕もそう思った、
うん、そういう分かり方がさ、どういうどこまで分かっていいのかなみたいな、分かっていいっていうか、うん、
そう、なんか殺し合いもなんか、うん、あの県警対組織暴力とかの時みたいな感じじゃなくて、
うん、
すごい記号的にみんな死ぬんですよね、
うんうん、
だからなんだろう、その実力路線でやってた殺し方と、
うん、
この記号的な死に方の差は何なんだみたいなのを思うと、
うん、
まあ北野の心象風景ってことにしたら分かるかみたいな風に僕も分かろうとしてるんだけど、でも設定のことだけ考えるとやっぱり違うんですよね、
うん、
なんか明らかになんか国家主導で やってることだから、
うんうんうん、
北野もこのままの一つにしか過ぎなくて、
うん、
あれを北野が主催してるデスゲームだったら全然その読みでいいんだけど、
うんうん、
やっぱりそう読むとそう読んでいいのかしらっていう気持ちになっちゃうんですよね、
うんうん、そうなんですよね、ちょっと簡単すぎるかなみたいな、
うん、
気持ちもあるし、
でもあのファミレスのシーンは、
うん、
これただの豆知識なんですけど、
うん、
実話だったらしくって、
へえ、
あの深作健太と深作欣二が親子でずっと脚本についてファミレスで揉んでて、
うん、
そしたら後ろで、
うん、
あの今日も求人ダメだったわみたいな、
うん、
でまあ頑張れよみたいな、
うん、
で、あ今日スーパーの特売でウインナーが半額だから買ってかなきゃなって言って出てたの聞いて脚本に入れたらしいんです、
うん、あ
だからなんかそう大人が 胸を張れない時代なのを、なんかうまいこと入れたかったらしい、というのはインタビューで言ってましたね。
まあ、なんかその設定からして大人が子供を恐れているみたいな話がちらっとありましてね、確か。
そうだね。
なんかその、学級崩壊とかが起きてて、で、子供が大人を舐めている。みたいな。で、どう繋がるのか分かんないけど、だから子供を殺し合わせるっていう。まあ、大人が子供をしばこうと思えばしばけるんやぞってことですよね。で、ひどい。
そうなっちゃうね。
その、ひどい状況を持ってきて、大人は子供をしばけますっていう設定なんだけど、だからまあまあそのどうしようもない大人のどうしようもないっていうのは子供を恐れているっていうかさっき寿司さんが言ったみたいなあの胸を張れないみたいな、で被害妄想みたいなのがあってですぐ怒鳴りつけるみたいな、そういう像が浮かんでくること自体はまあ元からそう、設定と、齟齬はないかなとは、思うんだけど、大人の話っていうか。そう、なんか、子供って、大人の、独特な舐め方する、んですよね。塾の講師をバイトでやってたことあるけど、まあ、舐められるんですよね。
ほう。
で、別に、塾に通わせられてる人たちだから、大人を殴ったりとかは当然しないけど、まあ、舐めてる。舐めた口を聞く。で、まあ、塾講なんかやるわけだから、まあ、それは当然のものとして受け入れるわけですよね。その、舐められてることを前提としてコミュニケーション取るし、まあ、向こうも舐めてコミュニケーション取るし、で一方で、大人のことを絶対的な他者として捉えてるから、自分たちとは違う、年上みたいな。だから、そう、逆に言えば、殴ったりはできないっていうか、まあ、線を引いてる。で、線は引いてるんだけど、だから安全地帯の中から殴っ、言葉とかで殴ってくるようなところはあって、大人のことを何も理解していない。場所かつ大人が危害を加えられない場所みたいなところから殴ってくる存在であるっていうのは あるなっていう、そういう子供のなんていうかな、まあ性質、まあ子供ってそういうもんだなっていう気持ちはあって、まあだから芝居だろうとかいう気持ちの人間は教育現場にいたらやばいやばいけども、なんかそういう、なんかそういう話としてはまあ見れるけど、見たところでここまで殺し合わなあかんかっていう、
そうだよね、なんか大人に対する憎しみみたいのがもっと出てもいいんだけど、
そういう感じ
でもない。来たのも結局死ぬけどさ、憎しみで殺されるわけじゃないじゃないですか、藤原竜也の七原修也が、父親が死んで、で父親の、まあ、首を吊って亡くなるんだけど、トイレットペーパーにこう修也頑張れ修也頑張れっていうのを書いてるんですよね、でそれを見て七原修也吐いちゃうっていうトラウマを持ってて、で来たのが、最後のところで、無理心中しようとしたその女子生徒に打ってもらおうと思って、頑張れ頑張れって言って迫っていく、打てよって迫っていくのが、親父とオーバーラップして火金を引いちゃう、でそこにはこう何の敵意もない、なんかただパニックになって火金を引いてるだけで、なんかそのこの構造を押し付けてきた大人に対してなんか反逆するとかでも全く ないですもんね。
ない、
謎
そう。なんかその、 うん、さっき言った東大のシーンとか分かって理解ができて、はい、そういうなんていうか小さいコミュニティがあって、
うんうん、
それが手違いによって崩壊していくみたいな、そういうのは分かるけど、うん、それ以外のところとか、まあ生徒同士で、あの恋人同士の生徒が心中したりとか、まあ、うん、とにかくなんか恋愛模様みたいなのがすごいいっぱい出てくるなっていう印象があって、
うん、
それもなんかちょっとよくわからんなって思ったんですよね。
そうだよね。
その殺し合いに
青春といえば恋愛でしょみたいな。
そう、
なんか
うーん
恋愛が書いてあれば青春に見えるでしょみたいな、
うーん、
感じも受けるんだよな。
そう、そう、
そんなことないけどなって思うけど、
そう、どういう気持ちでこれだけ恋愛が書かれてるのかわからないなっていう。だって友情とかも意外とないんですよね。なんかあるといえばあるんですけど、 その七原くんの親友が死んじゃってすごい泣くとかそういうシーンはあるけど、なんかお互いを信頼していてみたいな、まあテンプレとしての友達みたいな、うん、そういうのあんまないし、うん、
そうだね。しかもあの七原修也の主人公も最初に殺されちゃうじゃないですか、うん、ゲーム説明の時に、
うん、そうそう、
まあ、あのゲーム説明は説明の割にめっちゃ面白くて、うんうん、面白いと思ったんですけど、
あそこの説明は面白いですね。
うん、でもあのなんだろう、ドラマを作るならあそこで殺さない方が良かったですよね多分。
確かに、うん、
後半まで撮っといて、
うん、
あのお互い殺したくないんだけど、
うんうん、
殺しちゃう、うんうん、殺さなきゃいけなくなっちゃうみたいなのだと、うんうん、
分かりやすい、ハラハラする
なって思うし、ハラハラ、そうそうそうそう、
そうだから、
でもなんかそういうのあらかじめ全部排除されて、
う
ん、
そうそうそう、
だ記号的な殺し合いだけが詰まってる。
そうだから殺し合いが大人から強制された一種のでかい対立のはずなのに、中学生たちがその恋愛っていう一対一の関係の中でどんどん死んでいく。だから広がらずに、うん、なんか自分たちの中ですごい閉じて小さく収まって死んでいく、うん、で問題は社会の方にあるのに、社会っていうのはだから狭く言えばそのバトルを強いている大人たちと、
うん、
中学生っていう対立もあるし、その中学生の中での人間模様みたいなのももっとあるはずなのに、なんか、うん、まあ、ちょっと出てくるけど、そのグループがどうとか。でも、本当はっていうか、まあ、本当には、あの、殺し合いしないから難しいけど、なんかグループがどうとか、なんか信じる信じないとか、あのクラスの中でどういう立ち位置かとかいろいろあるんじゃないですか、あの、
うん、
中学生なりに社会ってものが。でもそういうものは描かれてなくて、うん、もうただただ人と人との関係の一対一の関係の中で人が死んでいくなっていう印象が、うん、あるんですよ。
そうなんですよね。県警対組織暴力の話またするけど、うん、あれってなんか一つの部屋になんか絶対3人以上はいて、ぐちゃぐちゃぐちゃって揉み合って殺し合いになるじゃないですか。
なってる。
で、あれが取れる人なのに、うん、どうしてバトルロワイヤルになると、
うん、
あ、なんか小屋の中に2人を置いて、銃を撃ち合わせてみたいになっちゃうのって、
そう。
思いますよね。なんか、あの迫力感は、県警対組織暴力の迫力感はなくて。
だから、何なんだろうな。
なんかタランティーノとかはめっちゃ好きらしくって、
うん、
そのバトルワイヤルが、
うん、
それで栗山千明をキルビルに出演させたとかあるらしいんですけど、
うん、
何がそんなに刺さってるんだろうってのは正直わからない、
うん
うん、でも2000年に戻ったらやっぱ違うのかな、そのコンテキストの中で見ると。
うん、
いやでも俺たちって県警対組織暴力とか見てきてるわけじゃん、
うんうんうん、
それは全然70年代の映画で、
うん、
難しい話だな、
うん、まあねえ、あの四ツ谷怪談でもやっぱりまあ あれも今の基準から見ると女性がかなり記号的に出てくるなっていう感じはしないではないけど、うん、まあとはいえその恋愛の話っていうか男と女の話とあと組織の中での話みたいなと、うん、まあいろんな葛藤がありっていうぐらいの複雑な話だと思うんですよね、
うんうん、
だからやっぱりなんかその一対一の世界になっていくみたいなものを見せられているんじゃないかっていう気はする、わざわざ
はいはいはいはい。
まあでもそうなのかもしれないな。なんかその漫画とかで世界が終わるみたいなシーンって多分あるけど、うん、典型的にはなんか家族と過ごして世界の終わりを迎えているみたいな風景って思い浮かぶと思うんですよね、
うん、
そういうのに近いようにも見えるかもしれない。なんか現状を受け入れているみたいな、社会に抗えないことが分かっているので社会との交渉は放棄して、
はいはいはい、
家族とかまあ中3だと家族っていうことはないから、なんかその好きな人ととか、まあ自分の好きな人が自分のことを好きでないため成就せずみたいなシーンもあるけど、そういう風になっていく。
うん。で組織を作って勝とうみたいな発想もないし、うんうん、逆にこうアナーキストになって、
うん、
その制度そのものを一人でぶち壊そうみたいな人もいなくって、
うんうん、
まあそれは現代的な状況でもあるといえば、
うん、
ある、うん、が。
そう、なんか打ちまくってるやついるけどね、なんかちょっと打ちまくってるやつがいる
打ちまくったやついるね、いる、あの快楽殺人犯みたいな、
そうそうそうそう、
金髪の、
そう、
でもあれも結局ゲームが強いだけだもんね。
うん、そう、
なんかそのアナキストみたいにゲームを壊そうとはしてない、
うんうん、してない、ゲームが好きだから、
うん、いやちょっとここまで50分喋ってきましたけど
まとまらんね、
まとめる気もなかったのかな、作る側も
うーん、ま
なので、うん、あのただその深作金次ゴシップを追ってた身としては、うんうん、息子と仕事できたのはすごく良かったなっていう気持ちはあって
、うん
うん、あの自分の不倫スキャンダルのせいでめっちゃいじめられてたらしいんですよ、
う
ん、息子さんが、
かわいそう
で、あの不登校になってずっと家にいて、うん、でも自分は自分でその不倫相手と関係が切れなくて、うん、で週刊誌にもずっと追われてるし、うん、でなんか家宅の人っていう私小説を映画化した作品もあるんですけど、うん、それとかだともう本当に私小説って感じのやつのストーリーなんですね、
うんうん、
なんか嫁がいて、うん、嫁っていうか奥さんがいて、うん、家族があって、うん、でも家族とは別のなんか不倫相手がいて、うん、でその欲望がなんちゃらかんちゃらでみたいな感じの、うん、まあいわゆる私小説って感じの作品なんですけど、うんうんうん、それとかをあの深作健、息子の深作健太が中学校の時いじめられてる絶頂期の時に作ったりしてて、うん、そのせいで、うん、多分でね、深作健太はインタビューで言ってたのが、うん、それを今自分のお母さんと一緒に映画館に見に行ったらしくってなんかすごい空気になって帰ったみたいなこと言ってて
でなんかそんなことするんだ
よ、大人になってから、うん、いや本当だよねお母さんもおかしいよね、でも
おかしい、
わかるじゃん、うん、あらすじくらい、うん、そうだから大人になったから多分笑い話として多分喋ってるけど、うん、多分当時は辛かったと思うんだよね、
辛かっただろう、
深作健太としても
辛かっただろうよそれは
でそれを、うん、まあなんかファミレスで2人になって脚本どうするどうするって言って話し合えるくらいにはなったから、うんうん、まあそういう作品をこの世に送り出して、うん、亡くなったのはまあいいのかなって思ったりはしますけどね
そうだね、
うん、
いや
まあなんか、うん、あれですよね、この難しさは何なんですかね。バトルロワイヤルって有名な割に語られてないなっていう感じがあって、
うんうんうん、
この提案をしたとかもあるんですけど、
うんうん、
一応、
うんう
ん、そもそも難しいっすね、なんか語り方がなんか捉えどころがない映画というか、
うん、そうだな、なんか中学生が描かれてるのか、そう、何が描かれてるのかがまず難しい、
うん、
どこなんですかっていうのが、うん、あとはこれ原作があるじゃないですか。で原作は読んでないから分かんないんですけど、うん、だからどこまでが原作のやりたかったことで、うん、で原作の解釈としてどの辺を拡大して撮ろうとしてるのかみたいなのがちょっと原作読んでないので分かんないっていう、う
ん、はいはいはいはい、
うん、
僕も原作読んでないから分かんないけど、インタビューを読むに深作欣二は、うん、まあ、なんかバトルワイヤル話題作とかいろんなところでインタビューされてるんですけど、大体、
うん、
中学校の時の戦争体験の話から始めるんですね、
うん、
深作欣二が、うん、水戸にいて、うん、でなんか工場に爆弾が撃ち込まれたらしいんですよ、米軍から、
うんうん
うん、でその工員の人たちの死体が転がってるその辺に、
うん、
でお前も手伝えって言われて、その15の時に死体を運んで、
うん、
それがすごく記憶に残ってるっていうところから話し始めるんです、
うんうん、
でこの映画は15歳に見てもらいたい、だから R15 なのはすごく嫌なんだけど、うん、あのこの映画を見に来るような15歳たちは、
うん、
そんな R15 なんていう指定、
うん、
制度みたいのは、うん、あの踏み越えて見に来てほしいみたいなこと言ってて
言っちゃダメだよそんなこと、うん、
本当ですよね、
うん、
でだから多分、うん、なんか深作欣二としてはそのなんだろう、死に出会わせたかったんでしょうね、
うん、
子供を、みたいを、
なるほどな。
でもなんか言ってることとやってること違うというか、その R15 を踏み越えて来いって言ってる人の映画ではなんかなくて、その、
うん、
このバトルロワイヤルという映画自体が、
そう、
誰もその R15 指定に逆らってないから
、
北野の来たのがやれって言ったことに対してずっと沿ってゲームをしていて、
うん
うん、ウームって思っちゃうんだよな。
うん、なんかそう、最終的に生き残った人たちが一皮向けて強くなって帰っていくんですけど、
うん、
そこもそれでいいのかみたいな、なんていうか、うん、一番初めに設定した大人のシナリオ通りっていうか、シナリオ通り生き残ってシナリオ通り強くなって帰っていく、
うん、
だからまあその全体主義的なものに対するとか、全体主義的な、うん、アンチテーゼっていうか、まあ、アンチテーゼというか、こういう風に制度に強制されたらこうなりますっていうのを提示して、これじゃない方法があるんじゃないですかっていう提示みたいにこじつけられないことはないけども、なんなんだろうね。
ね、最後走れとか言って終わるけど、
うん、
でもそう捉えてほしいんだったら走れない方がいいしね。
確かにね。
なんか本当にこれでよかったのかなって思って、
うん、
席立った方がいいと思うから、
うん、
うん、だしそのさっきの成長物語っていうので言うと、
うん、
そのドラマに対するアンチを本当にやってるんだったら、
うん
うん、成長絶対しない方がいいし、
うんうんうん、
ね、いろいろ難しい。
難しいね。難しいが、
難しいけどおすすめですって言って終わる。
おすすめです。いやまあそうだから、企画としてはまずバトルロワイヤルを、うん、あの語りたいってことがあったんで、うん、バトルロワイヤルまず見て、うん、って思って。でその後県警隊組織暴力とあの四谷怪談じゃない、四谷怪談なんだけど、忠臣蔵外伝を見て、
忠臣蔵外伝
そうそう、うん、見て、あ面白いやんってなったから、
うん、
なあ
そうだよね。
まあ、でも、バトル、ロワイヤルを見てみんなも意見をください。ちゃんと、どう思えばいいんですか教えてください。
そうだね。うん。いや、改めて、本当に見てほしい。
はい。
で、教えてほしい。
教えてほしい。みんなはどう思いましたか？
はい。
はい。
コメント無限に長くなってもいいんで、
はい、書いてください。チャンネル登録
と。フォロー。うん、
フォロー。
チャンネル登録、うん、高評価。
はい。
ツイッターもやってます。
やってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。